こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は漫画の話をしようと思います。渡辺ペコさんの恋じゃねえから、人生はゲームではないから、望んだ地点からやり直すことはできない、でももしも二度目のチャンスが来たら今度こそうまくやれるだろうか。結婚し一人娘の母となった40歳の茜は、ある日中学時代に通った学習塾の先生今井が彫刻家になったことを知る。彼が発表した少女像はかつての親友ゆかりの姿によく似ていた。作品となった14歳のゆかりに再び向き合った時、26年前の記憶がよみがえる。封印していた一枚の写真、私の犯した罪、あの頃ゆかりは先生と恋をしていた、そのはずだった。そして過去を紐解く現在の3人の運命が動き出す。創作の持つ暴力性、中年の友情、中学生と大人の恋、さまざまなテーマが折り重なる1122の渡辺ペコ待望の最新作ということで、こちらの恋じゃねえからは全6巻で、私はさっき6巻目を読み終わったんですけれども、もう読み終わった後もふーっと息をついてしまう。本当にね、まあ、本当にいろんなテーマが折り重なっている内容で、またこれもなんというか、これはいいよね悪いよねっていうジャッジが、一概にはできないようなものを扱っているんですよね。ここまでだったら OK だよねとか、本当にそれってそうなのみたいな、どこまでが性加害で、どこまでがアートなのかとか、どこまでが性加害でどっからが恋愛なのかとか、それは本当に誰もが認める正しさなのかとか、正しかったらその正論を誰にでも誰から構わず言ってもいいのかとか、すごく難しいテーマを描いていて、出てくる登場人物一人一人が、それにもこう向き合っていくっていう話なんですよね。で、ゆかりとあかねは中学校の時に友達だったんですけれども、その友情をあかねの方から壊してしまったんですよね。でゆかりは、体に大きな傷を抱えていて、で、心にも抱えていて、誰かに理解してほしかったし救われたかった、だから茜にも助けてって言ったし、今井が差し出した手にも手を取ってしまった。でそれが当時の自分は恋愛だと思っていた。でも大人になった今となっては、あれが何だったのか、自分の行動やその14歳の自分に対して、学習塾の先生である今井が、大人である今井がやったことっていうのは間違いではなかったのかとか、そういう過去の自分と向き合えないままで、家族とも疎遠になってしまって、まだ苦しみの中でトラウマを抱えながら何とか生きているゆかりと、でそんなゆかりを救おうとしなかった自分を後悔しながら、 で自分自身のトラウマとも折り合いがつけられぬまま苦しみながら生きている茜と、で片や彫刻家として脚光を浴びている、まあ、気鋭のアーティストと言われている今井と、でその今井が14歳の時のゆかりの裸体をモチーフにした少女像をアート作品として世の中に発表したことがきっかけで3人の運命がまた交わり始めるっていうお話。茜は中学生の時の自分、ゆかりが助けてほしいと言ったあのサインを見なかったふりをしてしまった過去の自分への後悔が強くあって、今回は逃げない、ゆかりが抱えている傷やその胸の内をに向き合おうとしたし、それは自分とも向き合うことになると思ったし、でそういう茜に背中を押される形でゆかりも過去の自分や今まだ自分に対して向けられている、なんていうか無意識的なそのこれを性加害って言うんですかね、に対して戦おうとしたっていう、自分の許可なくもう何十年前の自分とはいえ自分の裸体を作品にされてしまうという、これはアートといって許されるものなのか。で、その中学生の自分に今井がした行為っていうのは許されるのか。あの時自分は恋なのかなと思ったけど、今はそうじゃないと気づいていて、嫌だったとか、あなたのことを今は許せないし、これからも許す気にならない。こんなものはアートではなく、私の尊厳を踏みにじるものだと言っていいのか。そういうことをゆかりと茜が、まあ、連帯して向き合っていくっていうお話なんですよね。なかなか読んでいって苦しい場面も多かったんですけれども、漫画という形を通じてこういったその創作の持つ暴力性、中学生と大人の恋のようなもの、まあ、性加害についてその当事者となる人たちがどういうことを考えてどういうふうに行動しているのかというのを漫画という形を通じてその一端を見ることはできたっていうのはすごくいい経験になったし、渡辺ペコさんだから書けたというか、こういうものを書いてくれて本当にありがとうございますな漫画でしたね。1122を読んだ時もびっくりしたんですけれども、やっぱりなんかちょっとぶっ飛んでる女性が出てくるんですよね。1122の時は不倫相手の股間に剣山を刺すっていう女性も出てきたし、今回の恋じゃねえからはその少女像を叩き割るっていうシーンがあるんですよね。で、まあ実際にそういうことをやってしまうとやっぱりそれは暴力だし、人のものを破壊するっていうことなので犯罪行為だと思うんですけれども、なんか そこまでの衝動というか憤りがあるっていうことだと思うので、まあ、漫画の中でそれを見るっていう、なんかね、その今回もそういった渡辺ペコさん の作風がやっぱり反なんかやっぱ見て取れて、うん、漫画だから読めたんですけど、実際にそういうことがあったらすごくびっくりすると思うんですけど、うん、漫画でもしかしたら当事者の人たちはこういう気持ちでこういう行動するのかなと思いながら読みましたね。うん、で印象的なシーンってたくさんあるんですけれども、その茜とゆかりが、少女像を破壊するというシーンの後ですね、その破壊された彫刻家の今井がですね、まあ、同僚の男性と同じアーティストの男性と、まあ、お酒を飲むシーンがあって、まあ、大事な作品を壊されて本当に辛かったよねっていう話をするところがあって、でこの彫刻家の今井っていうのはずっとなんていうかこう実体がない、どこかあの幻想的な男性で、あんまりこう怒ったり泣いたりするシーンもないですし、ずっと淡々としててどこか人ごとのような男性なんですよね。で自分の少女像が破壊された時も、まあ、あんまり取り乱したりとかはなくて、振り返って話をするシーンでも、まあ、静かにこう酒を飲みながら当時のことをあの友人のアーティストと振り返っているシーンなんですよね。でその友人の男性が、まあ、こういうセリフを言うんですよ。感情の処理ができなくて被害者意識が肥大しておかしくなっちゃう女っているんだよな、いつでもどこにでも。相手の男を糾弾してそれでも飽き足らず、結局自分が一番ひどい加害者になるっていう、それでも責められるのは決まって男なんだからたまんねえよなっていう、これはその被害を受けた女性がその胸の内を訴えて今回の件で言うと、自分の裸体をモチーフにした、中学生の時の自分の裸体をモチーフにしたその彫刻を展示するのはやめてほしいっていう訴えをしているにもかかわらず、それが理解されなくて、でお金で、慰謝料っていう形でシャンシャンしようとされたことに対する、まあ、怒りを破壊という形で表してしまったというその場面があった後、冷静を装っている男性の視点から客観的にはこうだよねっていう、いわゆる世間ではきっとこういうことを言われるんだろうなっていうことをこの今井の友人に、まあ、セリフとして語らせてる、そのバランスっていうのがやっぱすごいなと思っていて、書いてる渡辺ペコさんがもうどっちの感情で書いていたのかって、きっとその女性の方に感情移入してしまうことの方が多かったと思うんですよね。その引力ってすごく強いものだと思うので、でもそうじゃなくてそうじゃない側の視点、もしくは第三者から客観的に見た時の世間の声っていうのはこうだよねっていうのを入れることで、よりこれが社会的にはこういうふうに取り扱われてるっていう読者側にもなんかこう視点をぐっと広げさせてくれるというか、どうしても当事者の被害を受けているとされる人の気持ちになって読んでしまって、そっちに感情移入してしまうんだけど、別にそれは悪いことじゃないと思うんですけど、今そこだけではこう社会全体で解決できない、要するに分かり合えなさがあるっていう状況の中で、どっちの胸の内もしっかり書いてくれるっていう、そのバランス感覚がこういう漫画を読む上では絶対的に必要で、読んでる側もこう冷静になりながら 読めたというか。で、逆にそれがまた問題の複雑性を訴えてくるというか、内容をよく知らないこの、ニュースになるようなヘッドラインに出るような内容だけを見た人からすると、こういうこと言うんだろうなっていう、で、この時点でも今井は、当事者である今井は自分が加害者であるっていうことを全く意識してないっていうこともよくわかるんですよね。友人が言うその世間の声に対して、自分はその加害者として言われてないので、やっぱそうだよなって、俺別に、悪いか悪くないかで言うとちょっと悪いことしたのかもしれないけど、アーティストとしては許されるよねみたいにまだ思っているっていう、すごくね、印象的なシーンだったなと思います。4巻なんですけどね。あともう一つ印象的だったのは、そんな今井と妻が、やっぱり自分たちが間違っているのかもしれないっていう意識が変化する、ある大きな事件があるんですよね。で、それについてもゆかりはすごく怒るんですよ。そんなことで謝ってくんなよって、謝られて当然なんだけど、だからって、そのことがきっかけであなたたちが自分の過ちに気づいたって思うこともやっぱ許せないし、いくら謝られても自分にされたこの仕打ちを許そうとは思わないってゆかりは言うんですけど、それでも、今井が、自分のしたことの重大さに気づいたことはこの漫画全体の中では読んでる側としては救いだったなと思っていて、で、そこに私も少し共感したのは、今井の子供がある事件に巻き込まれてっていうことがきっかけなんですけれども、そこで初めて実体のない、あんまりリアリティのない男として描かれていた今井が、少しこう人間らしくなっていく、変化していくっていう場面だったなと思っていて、何に共感したかというと、私も親になって子を持ってから、世間で起きていることの、問題とか、ニュースの見方が変わったという、そういう自覚をした経験があって、子供の時とか社会人になってまだ子供を持ってない独身の時の自分は、世の中で起きている、子供が巻き込まれる犯罪とか少年が起こす事件のことに対して、やっぱりまた自分とは関係ないことだと思ってきてたんですよね。なんでそんなことするんだろうって思ってたし、なんでそういう巻き込まれ方しちゃったんだろうって、やっぱり他人事だったんですけれども、子供を持ってからはそこに、これがもし自分の子供だったらって必ず考えるようになったんですよ。自分の子供が被害者だったらとか、自分の子供が加害者だったらとか、事件に巻き込まれてしまったらって、やっぱニュースを見て考えてしまうんですよね。で、そうすると今まで他人事だったその事件とかニュースについても、より深く考えるようになったし、知ろうとするようになった。もし自分の子供だったら自分はどうしただろうとか、もし自分の子供がこうなったらどういうふうに受け止めればいいんだろうとか、そうならないようにするにはどうしたらいいんだろうかとか、やっぱそういうことを考えるようになったので、今井が自分の子供が巻き込まれた事件きっかけに、 まあ、ゆかりの訴えていることに初めて理解できるようになった、そういう変化が起きたっていうのは、まあ、そういうことは確かにあるかもしれないなと思ったし、自分にも、そういう、もし自分の子供だったらっていう思いをしたことが何度もあったので、なるほどなとは思ったんですよね。ただゆかりが言う通り、だからって許されるわけじゃないし、遅すぎんだよって思ったりするんですけど、でも人の親になるっていうことは、あのほんの少し世の中で起きていることに対して当事者意識を持つ、もし自分の子供だったらっていう視点を持つことでもあったなっていうのは、自分の経験を通じてもすごく納得性のある内容、場面だったなと思いました。気になった方はぜひ読んでみてほしいですし、もしかしたらこれはまたドラマか映画になるかもしれないんですよね。今までね、社会が、世界があんまりちゃんと目を向けてこなかったテーマでもあると思うんですよ。アーティストだとかアート表現で許されることなのかっていうこと、そういうことと向き合ってもいいかもしれないというか、もう向き合わないといけない時代に来てると思うので、ちょっとそういうものを考えるという上では、漫画ってねすごく入りやすいものだと思うので、おすすめだなと思います。ということで、今日は渡辺ペコさんの恋じゃねえからという漫画について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。